南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することも嬉しと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経法悦の日々の431ページの、後ろのところですね。上野殿御返事ですね。上野の殿御返事。はい、じゃあ一緒に読みます。上野殿御返事にのたまわく日蓮生まれし時より今に一日片時も心安きことはなし。この経経の題目を広めんと思うばかりなり、愛構えて自他の生じは知らねえども御臨終の刻み生じの中間に日蓮必ず迎えに参り候べし、三世の諸仏の浄土は寝牛の終わり虎の刻みの浄土なり。日蓮は生まれた時から今日まで一日片時たりとも心休まることはない。それはいつでもこの法華経の題目を広め、一切衆生を救おうとして心休まることがないのである。自分はもちろん他人の死ぬ時がいつであるかは知らないが、臨終の際、生死の中間には必ず日蓮が迎えに行くであろう。三世の諸仏が浄土を遂げる刻限は、寝牛の終わりから虎の刻みである。大聖人様がですね、私たちがこの亡くなったこの時に、必ずそこにですね、この迎えに行く、立ち会ってくれるということを、ここにこの書かれているわけなんですね。で、ご本尊様の話をこのお香の時にこのしてるんですけれども、このご本尊様っていうのは、右側をこの優先して、この書いてるんですね。ですから右向かって、右左っていうふうにそのこの書く順番がこのされてるんですね。でそれで大聖人様が一番最初にご本尊を書かれたのは、辰の口の法難の後、佐渡に渡る前に、越智の本間邸というところに、このとどめ置かれて、そこで、何ヶ月かこの、まあ、日蓮をどうするかということが決まるまで、そこにこの大聖人様がいたんですね。でそこで初めてこの大聖人様はそのご本尊様をこの表すわけですね。で最初のご本尊様はこの中の細かな文字は全くなくてですね、この右側のこのインドの文字で書いてある この右側の一番この隅のところにこの不動明王、右側のインドの文字は不動明王を表しているわけですね。不動明王、不動明王、不動明王ですね。それから左側が、向かって左側が愛染明王、愛染明王ですね。それをこの表しているわけですね。それで正面の南明法蓮華経を書いて日蓮というふうに書いて、それから右側の、向かって右側の不動明王と愛染明王、それだけのご本尊様なんですね。でそれだけのご本尊様が、最初2つぐらい続いて、それから今度この真ん中の南明法蓮華経のこの横の、右側から書くと多宝如来、それから釈迦牟尼仏というご本、この文字がこの書き入れられると。つまり、ご本尊様にその最初のご本尊、最初の 前半の大聖人が書き始められた時のご本尊様ですから、もう絶対これだけはその書き落としちゃいけないということが書かれてあるということですよね。いらんもんを最初から書くことはありませんからね。骨組み、骨組みが書いてあるということになります。それで不動明王は生死即涅槃、生死即涅槃、生死即涅槃をこの表しています。生死即涅槃ね。それから愛染明王は煩悩即菩提を表しています。煩悩即菩提を表しているということなんですね。生死即涅槃ということは、私たちの生き死に生き死に生き死にするところの永遠成就の中に、そのままこの仏のこの成仏というものが備わっているんだと。私たちの十戒五愚の煩悩の命の中に成仏というもののこの根本というものが備わっているんですよということが生死即涅槃ね。煩悩即菩提は私たちの迷いの心、悪い心というものを持った十戒の命の中にこそ成仏の仏の命というものが備わっているんですよという、まあどちらもこの重なり合ってますけども、それをこの表しているのが不動明王と愛染明王ということなんですね。それでつまりその後にそのご本尊様の四隅に書いてあるところの大慈国天皇だとか、大広目天皇だとか、そういうこの四天皇がこの書かれるようになるわけです。四天皇は現実の東西南北の担当ということですから、この担当の四天皇が出てくる前に、この不動明王と愛染明王が書いてあるということは、このご本尊様は、まず心の世界を表しているということなんですね。心の世界。この世の中の世界以前に、心の世界というものを、このご本尊様は対象にしているんだということが、そのことでよくわかるわけなんですね。つまりね、今アメリカとかフランスとかロシアとか大変だけども、その国が大変だと思ってるか分かんないけど、人間の心が大変なんです。人間の心が、要は人間の心なんですよね。フランスが大変じゃないんです。フランスの国の土がひっくり返ったって問題じゃないんです。フランスに住んでいる人たちの人間の心っていうものが今大変な状態になっていると。だから心の世界っていうものがまず前提っていうことなんです。それが大聖人様の初期のご本尊様にちゃんとこの表されているということなんですね。すごいですよね。それからね、 またお香の時にね話していくけども、右側の向かって右側に多宝如来から左に釈迦牟尼仏が書いてるってことは、多宝如来のが先に書いてるってことですよ。多宝如来のがお釈迦さんより上に書いてるね。それはなんでかって言ったら、多宝如来はいついかなる時代いかなる国においても南無法蓮華経の真実の法というものが説かれる時には駆けつけて法灯を表して、この南無法蓮華経の法というものを聞いてぼーっとしている衆生に対して、この南無法蓮華経の法が真実であるということを私は証明して見せようというふうに、証明物としての存在が多宝如来なんです。多宝如来ね、だから多宝如来を世間の人たちは大事に考えてないで、多宝如来を本尊にして拝んでる人誰もいませんけど、多宝如来の根本は南無法蓮華経なんです。南無法蓮華経なんです、ね、お釈迦さんの根本も南無法蓮華経なんだけども、世間の人たちは南無法蓮華経がお釈迦さんの根本だっていうことを知らないで、お釈迦さんを仏像にして一生懸命拝んでると。だから大聖人様は多宝如来の中身、釈迦牟尼仏の中身というものは南無法蓮華経なんだということを、この正面中心にこの書かれた本尊だから、多宝如来の方を偉く書いてある、お釈迦さんの方を下に書いてる。これすごいことなんですよね。すごいことなんです。で、大聖人もお釈迦さんを拝んでたんじゃないかって言いますけども、お釈迦さんを拝んでたんだったら、大聖人は最初からこの正面の真ん中に南無釈迦牟尼仏って書きますよ。で、大聖人だってお釈迦さんを拝んでたんだから、お釈迦さんを拝んだっていいじゃないかっていうふうに、その身延の人たちは言ってますけども、お釈迦さんを拝むんだったら、南無法蓮華経の本尊を書く必要ないですよね。大聖人は最初にこの表されたご本尊から最後のご本尊まで、全部南無法蓮華経なんです。だからお釈迦さんの中身が南無法蓮華経、多宝如来の中身が南無法蓮華経だ。実戒の主生の一切の仏、一切の菩薩、一切の地獄が鬼畜生の主生の中身もみんな南無法蓮華経だっていうのが、この本尊の姿ということなんですね。ね。最初はお釈迦さんを拝んでたっていうんだったら、最初は南無釈迦牟尼仏っていう本尊を表して、途中で気が変わって南無法蓮華経っていう本尊に書き換えましたっていうのが普通ですよね。だから大聖人は最初から南無法蓮華経なんです。最初から最後まで。それがすごいですよね。全くブレてないんです。全くブレてない、全くブレてないねえ。それで大聖人はね、私たちがね、亡くなった時にね、必ず道案内として、その亡くなった時に自分が迎えに行ってあげると。立ち会ってあげると。ね。いうふうに、今読んだところの上野殿御返事に書いてあるんです。で、そうすると、ね、ちょっと軽率な人はね、大聖人が生きてる前に亡くなったら大聖人迎えに来てくれないじゃないかというふうにその考える人がいるんだけど、大聖人は大聖人が生きていようが先に亡くなろうが関係なしに、その行ってあげるというふうに言ってるわけです。ということは、仏になるということは生き死にを超えてるっていう世界なんです。どっちが先に亡くなったかっていう話じゃないんです。ね。それを、この日蓮召集では、この牛虎っていうことで、その表してるということなんですよね。で、その今こうやって、ちょっとこの夕暮れがかかって、こう暗く、まあ天気も悪いから暗くなってきてるんですけども、その私たちが、その、この電気のスイッチみたいに、あ、パチッと言ってて、あ、明るくなった朝ですねっていう風に朝になるわけじゃないですよね。だんだんだんだんだんだんだんだんだんだん明るくなって朝が来る。だんだんだんだんだんだんだんだん暗くなって夜になると、真っ暗になると。 いうことですよね。だからこの真ん中、つまり時間の経過ですから、その都合上ですね、そのこっちが明るくてこっちが暗いと、こっちが昼まで、こっちが夜ということですよね。こっちが夜とね、でこっちが明るくてずっと、この今黒板ちょっとこの辺ね緑色だけど暗いから、こっちがこうぐーっとこう来るね。で昼間の方はその生きているね、暗い方は死っていう関係ですね。その間、夕暮れのこの状態ですね、昼と夜の間っていうのはこの薄墨色っていうことになります。で人間は医学的に仕方がないから脳が止まりましたとか心臓が止まりましたっていうその瞬間だけをとって死にましたと、臨終ですというふうに言うんですけども、人間の体っていうものは徐々に死んでいくわけです。徐々に死んでいく、年老いてこのだんだんだんだん体が不自由になって、あそこが悪いここが悪いっていうふうにして、この徐々に死んでって、最後医者はしょうがないからそこがこの死んだっていう時点をこの定めるわけですけれども、この徐々にこの死んでいくとね、髪の毛がこの白くなったり抜けていったりそのするのもこのそうですよね。生まれた時になかったシミがどんどんどんどんシミがこう出てきて、そのなんぼ化粧品を使ってもシミが取れないっていうふうにこうやってこうね、年を取っていくというふうにして、だんだんだんだんだんだんだんだんこの死んでいくということなんですね。でですから本当は命っていうのはここが死ですっていうことはないんです。本当はね、ずっとつながってるわけですから、ずっとつながってるね、ずっとつながってる。でこのつながっている生と死っていうことがつながっている、そこに要するにその仏になる、つまりこの生死即涅槃とね、生死即涅槃から煩悩即菩提という、そういうこれを言い換えると十戒五愚の成仏、十戒五愚の成仏ということになるんですね。十戒五愚の成仏、こっちは仏の世界、明るい世界で仏の世界、こっちは暗くて凡夫の世界っていうふうに言うわけです。だけどずっとつながってると、ずっとつながってるから、ここでバシッと仏の世界、こっちは凡夫の世界っていうふうに分けるんじゃないんだと。みんなつながってるんだと。仏の命も凡夫の命も地獄垣畜生の命もみんなつながってるんだと。そのことを表しているのが、この薄墨のこの牛虎っていうことなんですね。だからこの中間にその日蓮が迎えに行くよと。ね。日蓮が先に亡くなってようが生きてようが必ず迎えに行くよ、真実の法というものはここにあるんだよということを大聖人様は仰せになっているわけなんです。一生懸命信心していればここで迷うことは何もないけども、だけれども大聖人様はそれをダメ押しのように確認をするために必ず迎えに行って、必ず成仏できるようにその先導を取ってあげようというふうにこの大聖人様はおっしゃってるわけなんです。だからこのご本尊様はそのことを表しているんです。そのことを表している。十戒五愚の本尊って言いますけど、十戒五愚の本尊ということは生き死にっていうものの差別区別のない永遠常住の命っていうもののつながりの中に私たちの成仏っていうものがあるんだよということをこの説いて、このくれていると。 いうことなんですね。だから私たちはね、元気に死んでいかなきゃいけない。ね、迷うことなく、不安に思うことなく、この南無法蓮華経の命を、また南無法蓮華経の命として亡くなった後も、この南無法蓮華経から外れることなく生きていかなきゃいけないということなんです。ね、前桜の木で皆さん方に例えてお話ししましたけども、桜の花がね、桜の花は咲いて何日かして散って消えてなくなったみたいに、そんな桜の花が咲いてたかなと思うような方に、その幻のように消えてしまうように見えるけれども、この桜の花が私たちの命と同じということになります。咲いてこの散っていく、だけども地面に落ちて次の桜の栄養になるものもいれば、川や海に流れ出て魚に食べられて魚を太らせる餌になるかもわからない。必ず全ての命につながって、次のまた年に違う桜の花が咲いてくると。だから元に戻ったところのこの桜の花っていうものは消えてなくなって、死んだら終わりみたいに思われているけれども、一つとして無駄なくこの世の中にの他の命というものを支えて、また支えられてこの次の命の花がこの咲いてくると、その元に戻るところのその原点というものはもう何も変わらない、生き死にに関係なしに永遠成就なんだと。だから散って亡くなってしまったように見えるその命も永遠成就なんだということなんですね。それを表しているのはこの南無法蓮華経の法しかないということなんです。南無阿弥陀仏の阿弥陀如来は死んだら阿弥陀如来のところに生まれるんだと、それだけです。その後がどうなるかということは何にも説かれていないんです。阿弥陀如来に全てを任せればいいんだということばっかりを彼らは言ってますけども、永遠成就の命っていうものは説かれていません。だから本当の救いはないということになりますね。だからそういう意味でこの日蓮聖宗が日光聖人の時代から、まあ大聖人様も後ろ権行をこのされてこのいたと思うんですけど、毎日はしてなかったと思うんですね。ですから日光聖人の時代、退席寺が開かれて、日光聖人が大聖人が、生きてそのいらっしゃった時に、その時よりこのされていたところのその牛虎権行の意義ということを踏まえて、そして牛虎権行を毎日このするようになったということなんですね。ですからどこの身延系のお寺においても、牛虎権行をしているところはそのどこにもないということなんですよね。この日光聖人、日目聖人の流れをこの組むその退席寺だけだということなんですよね。それはこのことを表現するためということなんです。ですね。私ね、今日ね、初めてじゃなくて、退院してからね、初めて皆さん方と一緒にね、1時間このお題目を唱えたんです。1時間お題目を唱えた、再開した初めての日なんですね。怪我するまでは毎日晩の吻行は1時間、お題目を唱えて、朝の吻行の時は15分この唱えてたんですけど、今は朝も晩も15分ずつこのお題目をこの唱えてこのいるんですね。で1日7日13日15日の牛虎権行の時も1時間このお題目を唱えるんですけども、まだちょっとね、鳴らし運転だし、それから座ってると こう血が下がるんですね。座って L 字型に足を曲げてるとそのまんまその固まって、このむくんでくるんですね。右の足だけがね、右の足だけが 重くなってくるんですよね。でちょっとどうかなと思ってしてるんですけども、まあ、日程表に書いたように12月の1日から牛虎権行と、それからこの夜の権行のお題目をですね、この1時間に元のように戻して、それでやっていこうと思うんですけど、今皆さん方と1時間お題目唱えたらもうね、本当にすがすがしい思いはするんだけども、1時間唱えるっていうのは大変なことだなというふうに今までやってきたんだけど、改めて1時間唱えるということは、これはもう並大抵のこの気持ちじゃできないそのことだなと、ね、なかなかお題目にその来られる人がその少ないんだけども、こうやって来てくれて1時間お題目唱えるということは、もう本当にその志がなきゃできないことだなということをね、改めてね、この新鮮な気持ちでその感じました。本当に気持ちがなかったらね、やっぱりできませんよね。もう口だけじゃできないよね。だから本当にそのこの牛虎の浄土ということと、このお題目を唱えるということは、もう本当に相通ずるところのこの大切なそのことなんだということがですね、大変だということと、すがすがしいという気持ちと、並大抵じゃないなということと、全部このセットにして、本当にこの尊いことだなということをですね、修行だなということをこの改めて感じました。怪我するまでね、毎日唱えてたんだから、また元に戻すだけじゃないかっていうふうに思うんだけども、ちょっとね、気持ちがこの病になってしまってるなということを思うんですよね。で昨日病院行ってね、で診察受けてね、それで、リハビリの診察の後リハビリの方へ行ったんだけど、やっぱりね、そのなんていうんですかね、右足にね、体重かけろって、ちゃんと歩けって言うんですけどね、気持ちがその臆病になってるんですね、気持ちが。だから足のリハビリもそうなんだけど、その心のリハビリもその必要なんですよね。もう歩けるようになってんだから、ちゃんと歩けって、痛くてもちゃんと歩けば大丈夫なんだから歩けって言うんですけど、ねじったらどうしようかとか、ひねったらどうしようかとか、私の体じゃないかとかいろんなことを思うからそのなかなかそのでだからピッコ引いてると皆さん方は気の毒だと思ってるか分かんないけど、私はその恐ろしくてかばってビッコになってるわけですよね。ビッコの方が自分じゃその気が楽になってるわけですよね。これを乗り越えなきゃいけないということで、だけど医者もね、最後責任取りたくないから頑張れと、無理はすんなと。どっちだよと。無理をしたらお前のせいだぞということですよね。だから本当に、まあだけどね、痛いギリギリのところまでそのね、曲げたり、伸ばしたり、痛いギリギリのところまで行って、それでこのやんなきゃいけないということですよね。まあ柔軟体操でもこうやって股をピタッとこうやってね、まっすぐこの伸ばせる人がいるけど、いきなり伸ばせないからね。毎日続けてって、その伸ばせるようになるわけですよね。生まれた時からずっと伸ばせてましたっていう人はいないわけですから、だから伸ばせれない私たちも伸ばせられる可能性はみんな持ってるわけです。毎日やるかやんないかだけの ことですよね。だから本当に信心と一緒だなと思うんですよね。もうなんで毎日こんな懺悔をするんだと思うかわかんないですけど、朝起きたらもうね、足が固まってるから、もう朝からこうやって揉んで、で、ちょっと動かして、それで、その、歩く。それからまた、こう、真剣に揉んで、さすって、曲げて伸ばしてっていうことをして、その、普通に、まあ、ちょっと動くようになると。ね。ほんで、また座ってるとまた固まるから、また、本当に、ね。だから、本当は朝晩の懺悔だけじゃ間に合わないかわかんないよね。固まって柔らかくなって、固まって柔らかくなったって、一日の中で、その足一本だってそうなってるんですから。だから私たちの信心の心になって、朝と晩の懺悔だけじゃ間に合わないかわかんないんですけども、その朝と晩の懺悔で、この、間に合うように、その、していかなきゃいけないと。だから朝と晩の懺悔だって大変ですけど、でも、本当に人間の心っていうものは、その迷ったり、悟ったり、迷ったり、悟ったりっていうことの、その繰り返しなんだなと。迷った時に、それを、仏の命に近づけるには、その懺悔をして、お題目を唱えるということしかないんだな、ということをね、この、感じるわけです。ねえ。だって不思議ですよね。怪我をした足が朝起きたら固まってると。怪我をしない体は朝起きて固まってないんだよ。なんで怪我をしたってだけでその筋肉が固まるようになっちゃったのか。ギブスをしている時にもうね、動かすなっていうのが頭にもう指示がその行ったまんま、そのほどけてないっていうことですよね。ほどけてないと。だから固まるわけですよね。動かすなということは、その体を守りに入ってるということですよね。だから、その守りに入ってる、その、この脳の指令が、そのまんま残ってると。すごいですよね。人間の体っていうのは、動かしたいっていうのにまだ、この、こう体の洗脳がその解けないでこのいると、だからあのテロ事件の犯人たちなんかね、ああいうことが起こるたんびにあの日本の戦争時代の神風っていう話が出てくるんだけど、神風特攻隊よりひどいよね。神風特攻隊よりひどいことはあの人たちはそのどういうふうにその洗脳されてこのしまってるのか分かんないんですけども、ああいうことをできるんですよね。人間っていうのは本当にとことんそのおかしいことをこの注入されるとああいうことになってしまうんだなということをね、私たちはオウム真理教の時にもね、この経験をしているわけですけども、本当にこの信仰は大聖人の信仰は絶対に洗脳じゃなくて、創価学会は洗脳に使ってますけども、大聖人の教えは洗脳じゃなくて、本当に自分自身がこの法というものに共感をして、その信仰というものをこの深くしていかなきゃいけないということなんですよね。その人から死ねって言われたからその死ぬんじゃなくて、自分自身がこの法というものにどれだけその心とこの身をそのかけることができるのかと、いつも言うように、私たちの命がこのご本尊様にこの説かれていると、示されていると、私たちの命はこういうもんだよということがこのご本尊様に表されているということですから、自分自身のこととして私たちはこの信仰というものを捉えていかなきゃいけないということですよね。それをこう大事に考えてもらいたいというふうに思うんですね。何か皆さん方の方からありますかね。あ、玉井さん、草取りすいません、ありがとうございました、申し訳ありません、私がしなきゃいけないのにすいませんでした。あ、駐車場の草取り、すいません、
もう
はい、すいません。ありがとうございます。私も一緒、私も一緒。あの皆さん方と一緒にゴンギョしてて、たまにゴンギョ間違える時あるじゃん。その時ね、本当に本当にふっとね、やっぱり違うことを考えてたなっていうことがあるんですよね。それとかもう違うこと考えてなくても、息継いだ瞬間に分かんなくなっちゃう時あるんですよ。息継いだ瞬間に、それとかとか言った瞬間にあれと思って分かんなくなっちゃう時あるんですよね。本当にね、ああもう本当に間っていうのはね、もう隙間風のようにふっとこのね、その心を奪っていくなっていうことをね、やっぱり感じるんですよ。だからその時に戻るところを持ってるかどうかですよね。ああダメなんだ、ああこんなこと考えてちゃダメなんだっていうふうに、その戻る場所を持ってるか持ってないか、それが信心をしてるかしてないかということの違いですよね。うん。別に堂々と胸張って迷ったっていいんだということを言う必要はないけども、だけどもやっぱり人間っていうのはそういうものなんですよね。もう本当に弱くて愚かなこのものなんだけども、だからこそ信心、正しい信心をしなきゃいけないということですよね。愚かなものが間違った信心したら、間違ったところに戻っちゃうということですからね。だから正しい信心をしなきゃいけないと、自分の命が解かれている信心をしなきゃいけないということですよね。阿弥陀如来に全てを任せなさいという信心をしてちゃ、その自分というものがなくなっちゃいますよね。どこまでも大聖人の教えは自分というものを持ってなきゃダメです。うん。心を奪われて心をその売り渡しちゃいけないっていう信心です。自分を持ってなきゃいけないです。創価学会は池田大作に心を売り渡しちゃってるよね。売ってるかタダであげてるか分かんないけども、そのもう池田先生の言うがままです。うん。もう本当にバカだなと思うんですよね。うん。年いって体が不自由な人が、そのろうそくを電気にしていいよとか、式味を増加にしていいよとかいうふうに言われてするんだったら分かりますけど、創価学会の人たちは元気でピンピンしてても、その電気にして増加にして、ああ楽になってよかった、ああお経が短くなってよかった、楽になってよかった、平気なんだあの人たち、何も考えてない、おかしいじゃないかの一言もないんですよ。もう完全に洗脳されてますよね。だからそれじゃダメですよね。うん。ね、だから本当にね、住職どうなってんだと、住職おかしいじゃないかと、昨日まで言ってたことと違うじゃないかっていう信者さんになってもらいたいんです。ね。はいはい。うん、この南無妙法蓮華経のこの信仰をしている人においてね。うん、そうだよね。だから本当にこの衣も薄墨色でしょ。だから迷いと仏の間の色っていうことですよね。迷いと仏の間の色っていうことですよね。だから十戒五愚っていうことなんですよね、この薄墨色っていうのはね。だからそれをその、まあ、表してるっていうことだから、だからこのことを大事にしなきゃいけないということですよね。
うん。国士の側はもうそれがないわけだから、すぐもう生活しになって、
そうなんだよね。だからこうそういうその間違った人たちっていうのは、その自分の命もこの爆弾その巻いて、その簡単にその死にますけども、相手の命も簡単なんだ。 どんな人であっても、その殺、自分が殺したいと思ったら、その殺すと。何も考えてないんだね。命が尊いとかいうようなことは何も考えてない。命が尊いということが説かれていない教えを信仰して、何の救いがあるのかということですよね。何のために生まれてきたのかもわかんないものが何のために死ぬっていうこともわかんないで死んでっちゃう。こんな不幸なことはないですよね。うん。
巻き込まれた方の人は、いつかならどうはっきりとわかりませんけど、どうに踏み殺されて自分の祝いのがあるでしょ。自分のために死になさいって言われたじゃない。どうに生まれたってことですか、この人。
まあやっぱり事故っていうことに、事故ですよね。だから、その相手は自分の信仰や思想のために、その国にダメージを与えよう、迷惑を与えようと思って、その殺してるかもわかんないけども、その殺された側は、その相手の思想には何の関係もないことですよね。巻き込まれてない。巻き込まれて死んでるんだけど、その心は何も巻き込まれてないですよね。うん。
だから、その間がないから、死んでから成仏ということになるんですよね。
うん。だから私たちは生きて丈夫、生きて仏、死して仏だから、ね、生きてる時も、要するに、その法華経の行者としての、その仏の道っていうものを、その歩む努力をしなきゃいけないと。そうすれば必ず、亡くなってからも、その南無法蓮華経の、その法の縁っていうものを、この、なくすことはできないと。だから、生きてる時も仏、死んでからも仏。そして次の命というものに結ばれても、その仏、妙法の縁というものは、その耐えることがないということなんですよね。そしてそのたくさんの命に、そのさっきの桜の花じゃないですけども、その他のたくさんの命に、この南無法蓮華経の縁というものを、この結んでいくことができるということなんですね。永遠の命というのは自分だけの永遠じゃないんです。他の命も永遠であるということを要するに表しているということなんですよね。だから本当にその独りよがりのね、その、恨みの報復っていう独りよがりのその信仰っていうものは絶対に間違っている。自分のためだったら人を殺してもいいっていうことを説いている教えっていうものは間違ってる。ね。そこに幸せはないですよ。心の安心は得られない。っていうことなんですよね。だから本当のイスラム教はそうじゃないんだということを一生懸命言うんだけど、イスラム教自身がそうなんですよ。イスラム教自身が。うん。だから、その、よその国に行ってもね、女の人がこうやって、その、かぶって、その学校でも被らせてくれ。ね。その食べ物はこういうものは食べちゃいけないんだと。ね。そのお祈り下に行くじゃないとダメなんだと。だから日蓮召集は皆さん方に何にもね、そんなことは強要してないわけです。日蓮召集はお寺に来るときはこれ来てくれとか、これ食べちゃいけないとか、お前隠れて食べてんじゃないかとか、そんなことは一切ないわけ。何を食べたっていいわけだ。病気にならないものを食べてちょうだいよということなんです。ね、信仰は心の問題だから。ね、だから心があれだから、皆さん方がそのね、皆さん方の子供が学校行っても、学校に行ったら給食はこうしてくれとか、体育の時間はこうしてくれとか、そんなことは何にもないわけだ。それが当たり前ですよね。それが。信仰してるということは他の信仰してない人もの存在も認めて生きていかなきゃいけないということだからね。だから他の信仰っていうものを認めないっていうんじゃなくて、私たちは南無阿弥陀仏の信仰をしている人たちもそれを信仰しているということを認めなきゃいけない。そのことに対して私たちがその
私たちができることは、南無阿弥陀仏の信仰っていうのはこういう教えなんですよと、南無妙法蓮華経はこういう教えなんですよっていうふうに、その話し合いでしかないわけです。話し合いをするだけなんですね。お前南無阿弥陀仏だからその殺してやろうって、そういう教えじゃないんです。それをしちゃったらそれは絶対に間違ったことなんです。相手を救うということと、相手を救うということと、相手を殺して否定するということは、全然別問題です。ね。相手を否定しちゃったらダメなんです。だから殺さないまでも、あんた念仏無限地獄だよね。不幸になって当たり前だよねって言ったら、もうそれは殺したと一緒です。ね。否定です。救ってあげるっていう態度じゃないよね、それ。だからそれは釈服じゃないっていうことなんです。ね。だからあなたが持ってる教えはこういう教えで限界があるし、成仏はできないから。だから、この南無妙法蓮華経のこういう教えにしたらどうですか、ということは、これは否定じゃないですよね。相手が生きてるっていうことを尊重してるわけですからね。だからそういう意味で、私たちは、まあ、創価学会の時代に間違った釈服を教え込まれたかもわかんないけれども、でも、そういう相手を否定する釈服っていうことをやめて、本当の大聖人様の釈服。ね。それを心がけていかなきゃいけないということですよね。頑張りましょう。よし。
南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。ありがとうございました。